本田健の人生相談ディアー健。
小林まどかです。本田健の人生相談ディアー健。健さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、文庫版のなぜあの人はいつも好かれるのか、これが12月の末に発売されたということで、これはもともと単行本が2014年の7月に発売されて、それが文庫化されたんですけれども、その具体的に人間関係を良くする言葉というのが載っている本なんですが、これ改めてどういう内容なんでしょうか。
これがですね、この本なんですけど、
はい、
例えばね、相手を思いやる想像力をつける、でその分け隔てがない人に人が集まるとか、自分の言葉から話すダメですよとか、ねぎらいの言葉で大事ですよみたいなとかね、
はい、
その、まあ、想像力がいるってことが書いてあるんです。あと例えばその分かち合いっていうのすごく大事で、はい、人柄が大事だとか、っていうのと、こういうふうな感じのことはやっちゃダメですよ。例えば心の棘を抜ける人、抜けない人とかね、水を差す人って どんな人とか、まあ、そんなんとか、あとはその、相手の地雷をうっかり踏まないとかね。
まあでも重要ですよね。
そうそう、あとこの一言で相手を動かす6つのマジックワード、例えば分かってあげられなくてごめんねっていうのは、これうちでよく言うやつですけど何が分かってないかよく分からない時に使える言葉なんですよね分かってあげられなくてごめんねっていうのは、あの何か言ってね、ごめんねだったら何がごめんなのっていうのをよく突っ込まれてたんですよ。そうかって、なんか特定のことを分かってないとダメな時には使えないわけですよ。ごめんねって言うと、いつも何にごめんなのかちゃんともう少し言ってくれないとっていうから、いろいろ分かってあげられなくてごめんねっていうのはすごく使えるっていうのが私の体験から言えることですよね。はい、あと、大切な持ってるとか、あとは傷つけるようなこと言ってたら許してねとか、よくやってますねとかっていうような感じのこと、あといつも好かれる人になる17の心得っていうのがダーッといっぱいあるんですけど、
はい、
これはね本当いい本に仕上がってますよね。5年前自分の思うんですけど、今久しぶりに見返していいこと書いてあるわって半分ぐらいできてないなって思いながら、まあ、作家ってできたらいいなと思うこと書くもんですから、はい、
じゃあどんな方に手に取っていただきたいですか。
やっぱり人間関係で悩んでる人と、あとは旦那さんとか奥さんとか誰かに対して、なんでっていうふうなことをされたり、なんかそういうことの時に、そういうのがなぜかよく分かる本です。
でまた相手に読んでもらいたいけれど、
はい、
こっそり置いとくのも一つですかね
付箋を置いてね
ですよね、
はい。
それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはつなおさんです。健さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
自分の決めたことをなかなか続けることができません。決めたことを続けられる自分になるための秘訣、コツがあれば教えてください。
この間もあったと思うんですけど、自分の決めたことを続けることができないっていうのは、自分との約束ばっかり破ってるってことなんですよね。
はい、
だから自分で自分のことを信じられないってことなので、だったら約束しない方がいいと思います
そうですか。
うん、決めない方がいいと思います。やれることだけ決めればいいじゃないですかね。
あ、やれることだけ。健さんがあの、ね、書き出す、書くっていうことはすごく重要って。じゃああまり自分にできないことを書くよりも、
そう、
まあ、いろんなタイプの方がいると思うので、
うんうん、
例えばこの方の綱尾さんの場合だと、本当にすぐにできることっていうのから始めてみて、
うん、そう、例えば朝7時に起きるっていうのもできなかったら、ああ私はダメだと思っちゃうから、だから決めたことをね続けられる自分になるための秘訣、なんか謎謎みたいですけど朝起きるってどうですかね
朝起きるでもまず
簡単なことから、
そうですよね、
できた俺みたいな、できた私できたっていうところから、なんか
そこからちょっとモチベーション、
そうそう、会社に行くとか、決めたことができたっていうところから開けないと、あまりにもハードル高いこと言ってできないと自分にがっかりするんですよね。
いや、もうそれでもすごくわかりますね。本当にそのやりたいこととかがあっても、できてないばっかりがフォーカスしちゃうと、 なんかセルフイメージもちょっと落ちちゃいそうな感じしますもんね。
でね、もう少し深く話すと、それを自分を落とすために難しいことを決めてできなかったっていうのをしてるんですよ。そう、難しい試験を自分に関して落ちてるんですよ。
ほらそれで落ちたろって自分に言ってるってことです
か。そうそうそう、絶対起きないのは、まあ、半分冗談半分起きなんですけど、紙にね、明日の朝起きるって書けばいいんですよ、
うんうん、
起きると決めたって、起きたらやっとみたいになれば、めっちゃ気持ちいいスタートじゃないですか。
そうですよね、
決めたことができたわけだから。
でそれって7日あったら7日できるんですもんね。
そうで7日1週間続けてみる、朝起きる、だってね朝起きれない人もいますからね、
うん、
朝起きるってことは大事なんです。で朝起きるっていうのは決めなくてもできることだから、
うん、
そのうちに決めてやれることもできますから、う
ん、
だってお昼食べるとか、
そうですね、う
ん、なんかもう自然にやることから歯磨くとか、歯磨くぐらいだとできるでしょ、歯磨くできなかったらもう少しちょっと簡単なの考えます
、はい、まずでもそういうところからの、まあ、練習で、
そうそうそう、
自分を責める道具に使わないということですよね。
自分が少なくとも決めたことができる人間だっていうふうに思い出すためには、
はい、
もっともっともっともっと低く下げて 100% できるまで下げるといいんじゃないですかね。
ということですよね、
うん、もう自分を責める道具には使わないでほしいです。
はい、わかりました、ありがとうございます、
はい、
続いてマッキーさんです。
はい、
ケンさんこんにちは。
こんにちは。
ケンさんの本を読んで夢を手帳に書いているのですが、夢を紙に書くときに本当にそんなことできるのか、こんなことを望んでいいのかという気持ちがいつも湧いてきます。なんかね、前のメールともちょっとつながりますけれど、このようなネガティブな感情を感じたとき、どうしたらケンさんのように制限なく自由に夢を設定できますでしょうか。
うん、これはね、感じるのすごい大事なことなんです。
あ、
例えば本当にそんなことできるのかと思ったときに、まあ、そうだよねっていうふうに自分で自分で突っ込むようにしてるんですよ。
はい、
あるいはこんなこと望んでいいのか、高望みだよねってまず自分で一回自分のネガティブな気持ちを自分で受け止めるようにしてるんですよ。
え、
だからできると思ってんの、いや思ってないなとかっていうのを、うん、ちゃんと本音の部分を無視すると自分の心が乖離していくから、こんな高望みじゃないよ、うん、実はそう思ってたんだみたいなのを自分でネガティブな自分に共感するようにしてるんですよ。
あ、でもそれやらないですね。
うん、ほとんどの人は否定するでしょ。
そう、しかもそうだから、うっすらとこんな自分の心の声が出てきちゃってもそのままにしちゃってますね、
うんうん、だからあ、そうだよなって、それは高望みだよこれって、
はい、
でも高望みだけど、もしそれができるとしたらどういうふうにして実現できるのか想像だけしてみようっていうふうに考えるんですよ。
はい、
だって僕セミに対してる時に作家になるなんてこと全く方法も分かんなかったし、やり方も分かってなかったし、才能はないと思ってたから、その才能がなくて何も人脈もなくて何もない人が作家になるとしたらどんな方法がありえるだろうっていうふうに考えたんですよ。
うーん、
そしてできることを全部やってみたんですけどね。そうすると多分100個のうち30個目ぐらいで多分できたんじゃないでしょうか。
あ、今でもケンさんがあっさりおっしゃったできることを全部やってきたっていうのが、うん、多分なかなかそれができないってことですよね。
うん、だからそれができなかったらそれはやれないことなんですよ。
あ、
だから言ったじゃないですか、僕できることは全部やったんです。だからできないことは一個もやらなかった。
あ、そっか。
そう、その時にできることは全部やったわけで、できないことは一個もやってないんですよ。
あ、うん、じゃあ無理になんか自分をどうこうしてじゃなくて、
うん、
その時のその等身大の自分ができること。
そうそうそう、そうなんです。ほとんどの人たちはできない、なんか2メートルにバー設定してそれ飛べって言ったって無理ですよ。そうだから、まあ、とりあえず30センチから飛び始めて、
はい、
徐々にいけるようになってきて、
うん、
っていうのが歴史だから、だからそんなことできるのかできないですよねって自分で自分にまず共感して、
はい、
でもできるとしたらどうなのかっていうふうに考えると、まあ、僕はもう30年ぐらいやってますからこれをね、だから普通の人が無理だと思うことはそうだよねって一旦受け止めるけど、でももし無理じゃなかったらどうなのって、うん、もし日本人の作家で英語の留学もしたことないし独学であった人間でも英語で本ができるとしたらどういうことなのっていうふうに考え出した時に、簡単に言うと英語ができるアメリカ人が一緒に助けてくれたらいいよねって、
うん
うん、でそしてその出版社がオッケーって言ってくれたらいいよねって、じゃあどうやったら出版社がオッケー言うの、すごい売れてる人がこの人売れそうっていうふうに言ってくれたら、日本でもそうですよね、
うん、
その人の口添えがあれば出る可能性あるよねって、じゃあその人に会うには、ね、じゃあそういう人を呼んできたらいいよねって言って日本にたくさんベストセラー作家を呼び始めたんですよ。
あ、じゃあそれをできることを続けての30年後の今のこの
気持ち。そうそうそうそうなんですよ。だからそんなよほどねすごいこと まあ、1個もやってないというか最初のうちは全然何もやってないですよ。最初1行1日1行書き出すところからちょっとずつやってきたわけだから そうだからその最初のところでぜひそれは本当にそうなんですよ、
はい、
30年前にベストセラー作家になられるかその本当にそんなことできるのかまあほぼ無理ですよね。
その時はそう思いますよね。
こんなこと望んでいいのか、まあ、いいけど無駄だよねっていうのは本音のとこですよ。でもそれ実現するとしたらって次の質問もう一個、
それしないですね、
はい、それがあなたの人生を変えると思います。
はい、マッキーさん質問ありがとうございました、
はい、
以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは誰かと意見が合わない時の対処法について健さんに伺っていこうと思うんですけれども、
はい、
というのも今 YouTube をご覧の方はね、健さんご自身の本手に取ってご覧になっているところなんですが、
はい、オープニングで答えが書いてないかなと思って
オープニングで紹介した本、なぜあの人はいつも好かれるのか、この、発売を受けて例えば、うん、職場や家庭で意見が合わないときにどうしたらいいのかっていうのをちょっと改めてこの回で取り上げてみようと思いまして、うんうんうんうん、さあ5年前の健さんご自身から何か、うん、メッセージは受け取りましたか。
いやめちゃいいこと言ってますね結局誰かと意見が合わないときっていうのは、自分の意見を相手が認めてくれないときにそう感じるんですよ。
はい、そうですね、うん、
あるいは相手の意見を自分が納得できないときに意見が合わないというふうに思うんですよ。
でそれがそのなかなか、まあ、職場だったりもちろん家庭内もそうなんですけれど、うん、お互いが自分がやっぱり正しいって思って相手のことまで感じる余裕がないとそれってやっぱ摩擦しか生まないですよね。
そうそう、だ例えばまどかさんがどう感じるのかっていうのと僕はどう感じるのか、うん、間に答えがあるわけだから、
はい、
本当の2人のパートナーシップを考えた時にね、
はい、
まどかさんが何を望んでるんだろうっていうのを僕は考えます、はい、で理想的にはそのまどかさんも健さんは何を考えて何が欲しいんだろうっていうのを考えてお互いの望みを本当に叶えたいっていうふうに思うと大抵いい答えって出てくるんですよ。
そうですね、
それが理想の人間関係なんです。
お互いがそれできたら最高ですけれど、うん、例えばじゃあ自分だけがそう思って、うん、相手が全然そう思えないっていう場合ありますよね、うんうん、そういう時ってどうしたらいいですか。
なのでここからは上級編なんですけど、
はい、
じゃあ人間関係っていうのは自分のニーズを満たすだけの道具なのか、
うん、
あるいは自分が誰かに対して何かをしてあげたいっていう愛の表現なのかってことになってくるわけですよ、
はい、
でその自分がやってほしいことを相手にお願いするっていうのは結局交渉なんですよ、
はい、
でそしてその基本的には英語でトランザクションって言うんですけど取引なんですよ、
うん、
取引関係のある人間関係って弱いんですよ、
うん、
なんかちょっとこれくれたらこれやるよみたいな、
なんか等価交換みたいな、
そうそうそう、もらってないかあげないよっていう風な人間関係っていうのは脆いし、
そうですね、
ギスギスするんです、
で
も自分がもらえるかどうかわからないけど常に与えるっていう態度にしておくと人間関係っていうのはうまくいく可能性がぐっと高まるんですよ。例えばじゃあ3つのものがあるとしましょうよ、
はい、
相手から必ず先にもらう、
はい、
もらうまではあげないっていうのが1人のパーソナリティ、
はい、
でもらったりあげたりとかっていうのを交渉しながら、
うん、
なんかこういろいろディールをしながら、
はい、
まあ最終的に、まあ、じゃあこのタイミングで渡しましょう、もう取引条件はこんな感じでみたいな、はいはい、そういうのと、あと絶えず与え続ける人と、どっちがうまくいくのかってことなんですよ。でね、例えば絶えずもらおうとすると、相手が先にくれたらラッキーだけど、ちゃんとあげなかったらこれトラブルになるんですよ、
はい
ね、でそしてこの交渉すると時間がかかるんですよ、はい、なぜかというと相手が何を望んでいるのか分かんないし、
そうですね、
条件とかなかなか合わないから
落ち着くところっていうの
が、ね、そうそうそう時間がかかるんですよ。3つ目の絶えず与える関係だったら、相手から帰ってこないかもしれないけどすぐ帰ってくる可能性もありますよね、
はい、
一番大事なのはそういう素晴らしい人たちと付き合うかどうかなんですよ。この関係でいくためには素晴らしい人と付き合ってたら出したらすぐ帰ってくるのが早いはずなんですよ。嘘つきとか騙す人とか変な人だったらあげてもあげても帰ってこないんですよね。じゃあどの A のパーソナリティでいくのか B のパーソナリティでいくのか C のパーソナリティでいくのか、どちらでこの世界でいきますかっていう時に、
はい、
人は選択を迫られるんですよ、
はい、
くれないんだったらあげないっていう生き方をやってる人もいますよね、この人たちは大抵成功してないんですよ。なぜかというとそんな人と付き合ってる人の方が少ないから。でなんかもらったりあげたりするよっていう関係っていうのは、まあこれは一般的ですよね。でも絶えずあげるっていう人は感動してもらえるし感謝されるし好かれるし応援されるし、じゃあどっちで行ったらいいのかってことなんですよ。なので誰か意見が合わない時の対処法っていうこと自体がもうあのこれは契約っていうかね交渉が入ってくるんですよ、
は
い、でそれはねすごい時間がかかるし大変なことだと僕は思います。
あの例えば感情が、まあ、その意見合わなかった時に冷静だったらまだのその終着点というかあれなんですけれど、カーッとなっちゃったりすると余計自分が本当は本音でないことも言ってしまったり、より相手に強く伝わってしまったりってありますよね、
それだからカーッとするからなんですよ、はい、でなぜカーッとするかというと自分の痛みのボタンを押されたからでしょ。
痛みのボタン、
だから相手にそういうふうにカットされるようなことをしなければ別にカットになることもないわけで、
そうするとよくその言われる家庭の中での、 その夫婦間でいうと外で仕事の時はある程度自分もまあ外でビシッとしてる分、その顔でやったりしてるけれども、家だとまあ全て自分の素の状態で、より本音と本音のぶつかり合いみたいになった時に、そこもやっぱりさっき言ってた与え続けるっていうところでいるって難しいと思うんです
けど、それは難しいですよね。まただからその人間関係でもよりより深い人間関係だと難しいです。もっと欲しいっていう気持ちが出ますからね、
自分から。
そうそうそう。でもその自分が欲しいっていうこともちゃんと言わないとわからないわけですよ。例えば帰ってきた時にハグしてほしい、チュッてしてほしい、なぜなぜってしてほしいって、人によって全然違うんですよ、冬のカップのカウンセリングやってるわけじゃないですか。そうしたら奥さんが家に帰って抱きしめてほしいってことを結婚して20年間初めて知る旦那もいるんですよ、
はあ、
うん、ハグしてほしいんだっていうのはめっちゃショックだったりとかするわけですよね、で例えばうちは帰ったら必ずハグをして、朝起きてもハグをしてって必ず、まあ、うちの奥さんは触感タイプだからハグしたり触ったり髪の毛なぜなりなりするとニコニコしてるんですよ。逆に言うとその言葉でそれを感じる人もいれば、タイプによって違うと思うんですけど、まあ女性一般的に触られるのが好きだと思いますけど、そういう風な感じのその人間関係っていうのと同じように、なんかねぎらわれるのが嬉しい人、なんか未来のことについて話したら嬉しい人、今までやってきたことを褒められるのが嬉しい人、タイプによって全然違うんです。
そうですね。
で、そういったことを見極めながら相手が望むものを提案できるようなこと、そしてあの途中自分もこういうことやってくれたら嬉しいっていうのは挟んだらいいと思いますけどね。
じゃあそれはお互いがお互いを知っておかないと成立しないです
よね。そうですそうです。だから自分も何をしてほしいのか、例えばこの取引でこういうことしてほしい、
はい、
その代わりこれが提供できるっていうのが明確になってるといいですよね。
そうですね、じゃあその意見が合わない時の対処法というよりも、常に自分がどういうところにいるか、その相手と付き合う時に、
はい、
っていうところが基本になるっていうこと、
そうですね。だから意見が合わないっていうよりは、相手が望むものをそのちゃんと理解しながら、相手のその気持ちも分かり、そして自分の気持ちも分かってもらったら、どっかに合意点ってのが出てくると思います。
いや本当でもそれができたら、そして万人がその生き方したら、本当にこのいざこざってなく調和になると思うんですけど、なかなか、
あと30年ぐらいかかるんじゃないですか。
なんかそんな感じしますよね、
はい、
でもまずは自分がどうあるかっていうところっていうことですもんね、
だからやっぱり基本自分の人間関係の基本 OS をどれでいくのか決めた方がいいと思いますね、
そうです
ね、ほとんどの人たちが場当たり的に生きてるから、だから、なんかいいこともあれば悪いこともあって、あんまり人間関係が広がらないんですよ。
でまた等価交換ってなっちゃうと、さっきケンさん言った時間もかかるし、条件がなくなれば脆くなってしまう関係ですもんね。それってね、はい、ということで、今回のテーマは誰かと意見が合わない時の対処法、そのより先のこととしてケンさんにお話伺いました、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
続いては今月のアイウェイオーディオクラブです。今月からスタートする本田健オンラインサロンのコンテンツの一部としてアイウェイオーディオクラブが配信されることになったことを記念して2週にわたって特別版をお送りしたいと思います。これまで将棋棋士の羽生善治さん、フィギュアスケート選手の荒川静香さん、吉本バナナさん、心谷陣之助さん、デヴィ夫人、ジョン・グレイ博士など本当に誰もが知る第一線で活躍されている方がご出演されています。健さん、改めてお伺いしたいんですけれども、
はい、
これまで本当に数多くのトップランナーの方たちインタビューされてきて、そのゲストの皆さんに共通しているなって感じる部分って何かありますか？
まあ、やっぱりその分野でのこう専門家だったり、
はい、
その分野で極めた人たちなんですよね。
はい、
だからやっぱりそう普通じゃないっていうところがやっぱりなんか一つ共通点ですかね。
あ、じゃあ一般の人たちとやはり何かが違うんでしょうね、皆さん。
そうですね、やっぱりもう一つにこう特化してるわけだから、だからすごい変わってますよね、皆さんそれぞれに。
はい、今まで、まあ、90名を超えるゲストの方たちっていうことなんですが、対談の中で特になんか印象に残っているなっていう方とかエピソードありますか？
まあ、それぞれやっぱりこうすごく残ってるんですけど、例えば荒川静香さんなんて金メダルを取るちょっと前までもう引退しようと思ってたそうなんですよね。
はい、
でそういうのをやめずに頑張ったから金メダルっていうのがあったり、あるいは羽生さんと話をしてた時に趣味は何ですかって話をしたら、チェスですって言うから全然気分転換ならないんだけど、やっぱそういうすごい人っていうのはそういうのだなって。確か村上春樹さんも趣味は翻訳なんですよね。
そう
だって本業で執筆って趣味は翻訳って同じ執筆作業じゃないですか。
はい、
でも例えば一流の人たちっていうのはそういうところがあるんですよね。
だから本当にこういやいやとか、よし頑張ってやるぞっていうことじゃなくて、もうなんか中から湧き上がる情熱で楽しくやってらっしゃるんでしょうね。
そうだからサッカー志望の人がね、書けないんですけどどうしたらいいですかっていう人がいるんですけど、もう向いてませんよっていうことにしてるんですよね。
確かにそういう方たちと比べると、
そう
よっしゃってしなきゃいけないぐらいのものじゃないですもんね。
そんな人はやっぱりプロにはなれないわけで、吉本バナナさんがサッカーっていうのは365日お正月ボンボンもありませんって言われてたりだとか、まあ、今僕の人生にすごく役立つ一言を皆さんそれぞれから一言だけじゃないですね、いただいてる感じがします。
さて、今回このアイオーディオクラブの音声が聞けるようになる本田健オンラインサロンについてもご紹介したいと思うんですけれども、これは毎月980円で大好きなことをして生きるというメッセージに共感する方々たちが集まる健さんのオンラインコミュニティということなんですけれども、
はい、
これは、Facebook を活用されて健さんいろんなこと発信されていくんですか？
まあ、Facebook だけじゃなくて、動画も皆さんにお送りしたりとか、
はい、
どんな人にも見てもらいたいし聞いてもらいたいしっていうことで、まあ、学生でもね、
はい、
ちょっとなんかやりくりすればできる値段にして、
うん、
その全国的にそして世界中にこのコミュニティを作りたいなというふうに思ってるんです。
そうすると例えば、健さんの近況もそこを通して知ることもできたり、
そうですね、僕は世界でいろんなところ行ってるんですけど、
ですよね、
ホテルの様子とか、
はい、
その僕が講演する楽屋がどんなとかね、あとはその対談する相手とのちょっと一言とか、そういうのもこれから動画とかで撮っていこうと思ってるんです。
健さんはいずれ世界にもということですけれど、例えばその地域地域にそういうちょっとしたコミュニティみたいな実際に作っていこうっていう構想もあるんですよね。
はい、例えばもう実際に今オンラインコミュニティ関係なくそういうのでき始めてるんですけど、やっぱりオンラインでやった方が情報がより早く伝わるってことと、
はい、
あとやっぱり一体感が出るんですよね。なので今全国にそういう支部を立ち上げて、それぞれの人たちが今準備してくださってるとこです。
そうなんですね、はい、じゃあどんどん盛り上がっていきますね。
もうきっとねこの中で結婚したりする人も出てくると思います。
そうですね、
はい、
それではここでこれまでの対談のダイジェスト音声をお楽しみください。
皆さんこんにちは。今日は、スペシャルゲストで羽生善治さんにお越しいただいてます。今日はアイウェイオーディオクラブにようこそ。
あ、どうも初めまして、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。で直感についてなんですけど、
はい、
ご著書の中で直感の 70% は正しいという、はい、そのくだりがあったんですけど、はいはいはい、そのあたりについてちょっと説明していただけますか？
まあ、もちろんきっちり 70% って話ではないんですけど、はいはいはい、まあ、大体それぐらいかなっていうところですね。だからその迷ったり分かんなくなってしまったりちょっとこうためらってしまった時に大体最初に思ったところに戻るっていうことはよくあって、うん、でその余計な余分な何て言うんでしょうかね、こう思考とか判断とかが入ってない状況で見たことの方が信用ができるっていうこともやっぱりよくあります。
なるほど、
いろんなこう欲とか煩悩とか雑念とかいろいろ長い時間考えるといろいろ入ってくるんで、うんうんうん、そうするとそこから引き出された結論がもし不透明なものだったら、うん、一番最初にただ何も思わずにパッと見た時にどう思ったかっていうのを、うん、から判断するっていうのも非常に有効なんじゃないかなっていうふうには思ってます。
なるほど、
は
い、そうすると多分普段ポジティブシンキングでポジティブに考えてらっしゃるわけじゃないってことですね多分。
ああそうですね、別にその、そういうふうには捉えてないですね。
そうですよね、でネガティブにも考えてらっしゃるわけでもないですよね。
あそうですね、
はい、そうするとすごくこう重要なところにいつもいらっしゃるっていう感じですか。
これですね、よくバーひっくり返して相手の方から見た時にどういうふうに見えるかっていうことも考えたりすることよくあるんですけど、
なるほど、
そうするとですね、自分の方から見た時にも自信ないけど、うん、向こうの方から見た時にも自信がないってことよくあるんですね。
なるほどなるほど。
で大体それはいい勝負なんです。
ほうほうほうほう、
でそのいい勝負って下すのは大体その客観的というか中立的なこう判断っていうところで、だからこういろんな角度から見ることによってまあ落ち着けるっていうところはあるかもしれません。
なるほどね、
つまりなんか自分は不利だと思ってたけど、うん、相手から見ても不利だと思えば、うんうんうん、別にそんなにこう慌てなくてもいいってことはあるかもしれないですね。
なるほどね、吉本バナナさんの小説って自分の中ではすごい優しさが流れてるというか、 なんて言うんでしょうね、こうふわっと癒されるというか、うん、まあ、それが全ての小説にある感じがするんですけど、はい、それはやっぱり心がけてらっしゃるんですか。
そうですね、やっぱりこの時代に自分がいる意味というのは、うん、その人々を癒すことだと思っているので。
なるほど。
ただなんか他のジャンルに特に向いてなかったんで、
うん、
それこそロルフィングとか、
うん、なるほどね、
レイキとかできればよかったんですけどできないんで、
あ
この方法だっていう。
なるほど。そういう意味では吉本バナナさんにとってはこう小説を書かれるというのは、まあ、癒しというかそういうところもあるんですか。
私にとっては全然癒されないです。どっちかっていうと
癒す方ってことですか、
うん、癒す方癒されたい
じゃあマッサージをする方ってことなんですね。
そうです、
はあ、じゃあその時にやはりこういう特定の読者とかを思い浮かべたりするんですか。
で、ね、それはないんですけれども、まあ、自分が昔弱ってた時のことをなんとなく考えて、うん、そんな時にで癒しっていうのはどちらかというと厳しいものだと思うんですね、
うん、
自分に一回徹底的に向き合わなきゃいけないし、
うん、
みんなが思っているようなリラックスイコール癒しみたいなのちょっと違って、うん、リラックスもしなきゃダメだけれども自分に本当に向き合って自分の嘘とか、
うんうん、
自分の中のごまかしとかをもう徹底的に見て本当に嫌になってそこから出てきた時に癒しが起こると思うんで、
うん、
だそういう仕組みの中をちょっと泳いでもらってあるいは温泉に入るような、
うん、
湯あたりしちゃったみたいな感じになって、
うん、
最終的には読み終わった時にあれなんかちょっと違う世界に行ってきたようなでもなんとなく前より気分が良くなってるようなみたいなものを作りたいんです。
なるほど。今日のスペシャルゲストはプロフィギュアスケーターで2006年トリノオリンピックで金メダルを取られた荒川静香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今いろんなエピソードとかを本の中で読ませていただいてやっぱり世界各国転戦していくわけじゃないですか、
はい、
その文化に対する適合性とか言葉の問題もその食事の問題もそれ随分クリアしていかないと難しいわけですよね、
はい、
でも荒川さんそういう意味ではすごくどの文化でもススッとロシアでもアメリカでもなんか馴染みがいい感じがしますけど、
は
い、
そうですね、抵抗する気持ちは最初はあるんですけれども、うん、抵抗して自分がいいことがあるのかっていうと何もないんですよね、うん、やっぱ受け入れてそこにいる土地で生きていくためにどうするかって考えたらその良さを探そうとすること、
うん、
っていうことが身についたように思います。
なるほどね、
はい、
なんかもうついつい作家の立場からいい本がいっぱい書けそうだなと思っちゃうんですけどそのどうやって物事を捉えて、はい、 それを自分のプラスに変えていくのかっていう本はいっぱいシリーズで書けそうですね
そうかもしれない。もう強引なプラス思考みたいな時もありますけれどもね、絶対どう考えたって9割ぐらいネガティブなことなんだけれども、その1割のポジティブなことでポジティブさを広げないとやっていけない状況ってたくさんあって、でもそうやって1割でもポジティブな部分を見つけられたから、その場をあまりストレスをためずに過ごせたとか、そうするとその先の結果が変わったとか、
そうですよね、
はい。
本田健の人生相談リア健。
続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方です。ラジオネームうらっちさん。ケンさんこんにちは。
こんにちは。
最近読んだ運転者未来を変える過去からの死者という本、おすすめしたいです。北川康さんという方の本で、どうして自分には運がないんだろうと考えてた時に読んで、考え方を改めようと感じました。もっと視野を広げてポジティブ思考の考え方を変えてくれるような一冊でした。
はい、北川さんの本いいですよね。僕大体読んでますけど、北川さん結構ファンですよ。
そうなんですね、うん、
すごく素敵で、一回だけちらっとお会いしたことあるんですけど、めっちゃかっこいいんですよ。すごいね、素敵な人です。
はい、そしてケンさんの今週の一冊教えてください。
はい、神様中学1年生すみれさんということが書かれた本ですね。この本です。
すみれさんのご自身が、はい、あの表紙にね写ってるんですが、
うんうん、
前回の本は小学4年生でした。
5年生ですね。
5年生、はいはいはい、成長して大きくなりましたね。
そうそうそう、神様小学5年生って字もなんか、はい、なんか上手くなってるって、ね、そうそうそう。内容はね、相変わらずすごく優しい感じの、なんか心が癒されるような感じですね。で、面白いのは赤ちゃんの記憶が、この彼女ずっと、あの今でもあるって
体内記憶、ね、は
い、そうなんですよ、なんですか、例えばね、これ面白いですよ。赤ちゃん流幸せになる方って面白いですよね。その赤ちゃんっていうのはすごく幸せに、そのもともと幸せですよね、
うん、
でそのもともとの幸せの、そのなんとか天国のエネルギーなんて持って生まれてるわけじゃないですか、
はい、
だからあの赤ちゃんがニコニコってするだけでも、例えばね、この中にも書いてるんです、講演会場の人たちが全員が笑顔になるっていうのは、大人であってもなかなかそうならないですもんね。
ならない。
そうだから、やっぱり赤ちゃん あのそういう祝福みたいなのがあるんでしょうね。
なんか分かります。本当にあの保育園の園児さんがお散歩してるだけで、私も今日来る時つい、うん、わって笑っちゃうっていうのって、やっぱりそのちっちゃい子ならではのなんかの純真無垢なエネルギーってありますもんね。
もうそれがもう本当にこの本の中にも入ってる感じがします。だからね、累計で45万本売れてるんですね、
すごいですね、はい、ぜひチェックしてみてください。
すみれ、はい、ちゃんも僕だから3年ぐらい前から知ってるんですけど、だんだん大きくなってきて、でもね、なんか純粋なところは全然変わらない、はい、素敵な女性に今成長中。
はい、さてこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアーケンアットマーク iOffice.com までお送りください。お待ちしています。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
自分を解放してあげられるのは自分しかいない、ボブ・マーリー。
本田健の人生相談リア健、いかがでしたでしょうか。まあ今週はオープニングから人間関係の本で、割とその人間関係が主軸だったんですけれど、健さんはまあ大体20代頃から心について勉強し始めてっていうことなんですが、うんうんうん、今人間関係のマトリックスでね、あのいろんな感情っていうのも解いたりしてますけれど、その人間関係を構築していくっていうのはもともと得意で来られてきてるんですか、若い頃から。
あの僕22、3、4ぐらいまではいろんな人間関係を築こうとしてもなかなかうまくいかなかったり すごいメンタルに激怒りされたり、あるいは先輩にすっごいもうなんか怒られたり、なんかそういう意味ではすごくトラブルの連続でしたよね。
そうだったんですか。
そう僕の何が悪いんだろうってずっと思ってましたね。そうで、それで僕のその言葉遣いとか、
はい、
そういうのが悪かったみたいで、すごいメンターの人にお前はそんないいことするからって言ってよく怒られてましたね。
じゃあ若かりし頃は生意気だったわけですか。
まあそれもあったし、だからその言葉に力はあったのは間違いないんですよ、
うん、
激怒するわけだから、そうだから今はその言葉を使って人を励ましたり勇気づけたりとかってするあのプラスの方に使えてますけど、昔はそうじゃなかったんですよね。
そっか、じゃあ言葉のその言い方っていうよりもそこに乗っかるなんか力みたいな感じ
で、言い方もですね。
あ、言い方も
そう。だから先輩が一番気にして言われたくないことをズバッと言ったりとかしてね。
はい。
そう、本当にもう大変な目にいっぱいありました。
そうです
か。そう。
あ、じゃあその当時っていうのはやっぱりそれでもなんで相手がそんなに怒ってるのかなっていうのはクエスチョンだったりする。
うん、そう。今の奥さんと会うまで人間関係のことはさっぱり分かんなかったですよね。
でそこから、
はい、
あ、こういうこと言うと相手はこうなるんだっていうのを分かってきた。
そうどうやったら地雷踏むのかってあの本に書いたんですけど自分の過去のいろんな人たちにあ、ごめんなさいとかと思いながら書きましたね。
でもむしろそういう経験なかったら解けないですよね。人に伝えられないですもんね。
で僕は逆に言うと、あ、そんなに言うほど怒ることでもないのにななんてことを言ったり、実際相手に言ったりとかね、それはまた怒りに油を注いだりとかしたんですけど、
は
いはい、いろいろ涙なくして語りの歴史があるから iPhone が書けたんだと思います。
そうですか、うん、なんかねそういうところも聞くと、そっか、ケンさんだって本当人間だもんなって思いますよね。
っていうか、まあ、今でも人間関係になんか苦手意識があって、
あ、その当時があるから、
それだけじゃないですけど、なんか人って難しいなっていつも思いますよね。
はあ、そうですか、うん、まあ本当十人十色で思い方って、
そう
ね、
そうなんです、
それぞれ人がいる数違いますからね。
そう、知識が増えた分だけ多分この人こう考えてるんだろうなと思ったら全然違ったりとかね。
そうですね、
そうだからそれはそういう意味では甘く見てはいけないなって思いますね。
そうですね、
はい
はい。さて、この番組ではあなたからの感想、またケンさんへ質問もお待ちしています。人生相談のコーナーお便りを採用された方には抽選でケンさんのオリジナルのボールペンをプレゼントしています。ということで、ケンさん今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。毎月980円で本田健の書き下ろしの新刊が毎月1冊届く本田健書店がスタートしました。また中国最大の音声プラットフォームヒマラヤでは本田健の人生相談ディア健の収録後のオフトーク音声を配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容についてヒマラヤだけで聞いていただける特別音声をヒマラヤアプリから無料配信しています。また毎月480円で本田健の人生相談ディア健のバックナンバーおよそ500回がすべて聞き放題でお楽しみいただけるディア健プレミアムがスタートしました。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。